ばんは、メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。4月25日の夜10時になりました。皆様お久しぶりでございます。長らく待っていてくださった方、もしいらしたら本当にお待たせいたしました。気がつけば1ヶ月以上も配信をしておらず、していなかったというよりはもうできなかったという状態だったんですけれど、ちょっとなんでできなかったかということを少しお話ししようかなと思います。もう私とすでに会っていたりとか、レッスンでオンライン上で会ってる方なんかはご存知かと思うんですけれども、ちょうど1ヶ月前に、母第二の母として慕っていたおばが癌で亡くなりまして、で家がすぐ近くで、子供の頃からもう毎日毎日行き来してご飯を食べさせてもらっていたおばだったので、その自宅での療養、緩和ケアに入ってからできる限りちょこちょ こう顔を出して、で、マッサージ屋なのでさすったりマッサージしたり、マッサージがだんだんできなくなってきたらもうただ触れたりっていうことをしていたのが、この 1、2、3ヶ月だったんですね。で、病気自体はもう2年前ぐらいからあったので、病院によく車を乗せて連れて行ったりとかしていたんですけれども、この3ヶ月は仕事の合間にちょこちょこ週に、できれば本当は毎日行きたいけれどなかなかそうもいかないので、行けない時は1回、行ける時は3、4回とか顔を出していました。で、そのこと自体はとても寂しくなりましたけど、でも自宅でその療養ができたことで家族や親戚、多くの人が会いに来ていて、でその、本当に愛情を伝えたり感謝を伝えたりする時間があったので、本当に幸せだと本人も言っていて旅立ったんですね。で、できることをみんながとにかく何とかしたいっていうこの時間を過ごすことができて本当に良かったなという思いでいます。で、この1ヶ月は本当にもう終末期だったので、もういろんなことよりもおばを優先して時間があれば会いに行くっていう形だったので、サロンでもトリートメントとかレッスン以外の時間はもうおばのために使わせてもらっていましたので、配信ができませんでした。で、その後旅立ってしまってからそろそろポッドキャストやらなければって思ってたんですけど、やっぱりその本当人ってその気力というかエネルギーって無人にあるものではないんだなっていうことを感じていました。というのは、実際その様子を見に行ったりしていた時っていうのはやっぱり体力的にはすごく大変だったり、心配で気持ちも心をえぐられるようなことがあったりしたけれど、でも行けば会えるし、ただそこにいてくれるだけでもう元気に なっているので、不安な気持ちもありながらできることを、人ってこう全部したいっていうか、不安な時って人って動く、何か行動をするものだということもあるので、その動き続けてはいたんですよね。何かをしたいと思って。でもやっぱ旅立ってしまった後は時間的には空白が空いたんですけれど、何もやっぱりこう本当にこうサロンのトリートメントとレッスンとなんとか家事をする以外なかなかできない まあ当然ですよね。で、まあその悲しみとかいろんな思いが襲ってくるというか、湧き上がってくるのに向き合いながら、ある時は涙しながらとか、それをこう向き合って感謝とか嬉しさが込み上げたりとか、いろんなさまざまな気持ちを味わって、なんか本当に丁寧に向き合いたいなと思ったので、忙しさにこうかまけたくなかったっていうのもあって、自分の思いと向こう丁寧に向き合ったり、時間をかけていいってことにしようと思って、本当に、まあ、泣きたい時は泣いたし、笑えるようにならなければ無理に笑わないようにしたりとか、まあ、もちろんお客様の前では笑顔に安心させるためにしますけど、なんか心の中から元気が湧いてくるまで待ってよって思ってたんですよね。で、やっぱりその私だけではなくて、多くの方が年齢を重ねれば重ねるほど、その大事な人がだんだんだんだん旅立っていくっていうことを体験していきますよね。で、家族が多かったりとか、仲が良い大切な人が多ければ、その回数は多くなっていって、それは幸せなことでもあるんだけれど、でもやっぱりとても深く悲しい気持ちも体験することでもあって、特に兄弟とか親御さんの場合とか、お子さんだったりするともう特に身を切られるというか、心が本当になくなってしまうとか、欠けてしまうような思いをされている方も多くいらっしゃるんではないかなと思います。ましては今このような状況ですし、病気とか、戦とかで辛い思いをされている方も多いかなと思います。で、その心がやっぱりそういう悲しみに追われている時っていうのが、もう本当にそのエネルギーというか気力がなくなるんですよね。で、その深い強い感情があればあるほど、その自分の気力というのはとても小さくしぼんでしまうように、なかなかその毎日のことを乗り切るだけで精一杯で、何か自分からこう出すってことがすごく難しいんだなっていうことをこの1ヶ月は感じていました。で、このポッドキャストってお話しするっていう、出すっていう行為なので、自分の中でその出すエネルギーがないとやっぱ何も出ないんですよね。で、私の場合これが本業ではないから、本業のラジオとかお話しされている方はそういう状況でもやらなければならないと思うんですけれど、なんかこう、私は本業が別にマッサージとレッスンがあるので、もうそこで全力を、全部の気力エネルギーを使い果たして、ここで話す力がなかったんです。なので、それが戻ってくるのをちょっと待っていたっていう時間でした。で、ここでその思ったのは、やっぱりその介護をしている方とか子育てをしている方って、やっぱ自分の時間がなかったりとか、自分のその体や心を優先させることが難しかったりしますよね。で、その中でやっぱなんとか無理やりというか、頑張りながら日々を送っていたり、誰かのために頑張っていたりすると、その心の力、気力というかエネルギーっていうのが本当になくなる、枯渇するっていうことが起きてきやすいんだと思います。で、子育てしてる時は、お子さんが小さい時は大好きとか牛とか、もう愛情を全力で表してくれるので、その帰ってくるっていうのは感じやすいと思うんですけれど、介護の場合は私の今回のケースのようにもう本当に余命が短いっていう場合で、なんとかこう家族が多かったり、こう介護する人が、人数が私の場合多かったので、みんなで見れる分負担が減って、誰かが倒れるってことがなくできたんですけれど、例えばこれがすごく長い期間になって一人で見ているとか、その自分も体が調子が悪いのに見ているとか、もしかしたら一人で何人か見ているっていうケースもありますよね。 そういうその場合で介護だと、そのもしかしたらそのはっきりと話せないこと、意識がないとか、その、認知が入ってしまうってこともあるかもしれないですし、その自分一人で体が調子がそんなに良くなくても多くの人を見なければならないっていう自分の体力を超えた、その範疇を超えたところで頑張り続けなければいけないってこともとっても多いんじゃないかと思います。この、 超高齢社会においてそういう方は少なくないと思うんですよね。でその時にやっぱりそのすごく頑張っていて自分の中ではもう限界を超えてるっていうこと、気力も湧かないくらい疲れてるんだっていうことをやっぱり認識した方がいいんじゃないかと私は思いました。頑張り屋さんの方ほどまだ自分は動けてるから大丈夫とか、他にはもっと大変な人がいるからとか、そういうふうに思って献身的に無理を続けながらも介護とか、世話とかをする方とても多いと思うんですけれど、でもその無理は体に確実に刻み込まれていきます。で今回私の場合本当に本当に軽いですけど、私は体の仕事をしているので、逐一自分の体がどう変化するかっていうのをやっぱり観察していたんですが、やっぱりそのそれほど大変ではない状況の中でも、その肩がすごく凝ったりとか、胃が心配で痛くなったりとか、こわばりで表情筋と肩が一緒にロックされたみたいに硬くなって動かないとか、呼吸が浅くなるとか、やっぱこう泣いてしまうような時とかもあったりすることもあると思うので、そういう時は本当にこう体が骨盤の下からキューって上に引っ張り上げられて、肩の力が抜けなくなる、肩が耳に近づいているっていう状態になっていたんですよね。で、こんなことその体マニアな私のような人でない限りは感じる暇がないというか、感じるその観察力もないかと思うので、気がつかないままずっと体の筋肉とか関節とかこわばらせてこわばらせて、全身の筋膜もこわばらせてガチガチのまま、息がたくさん吸えないまま生活されてると思うんですよ。でこれが今日の、ゆるトークのテーマでもある自律神経に関わってくるなと思います。で自律神経ってそのストレスがあるときに乱れやすいっていうイメージがあったりするかもしれないんですけれども、今日は一冊の本を参考にちょっと自律神経についてストレスだけでなく体の歪みも、でその体の歪みっていうのはまた心からも関係するし、仕事とか日常の生活運動なんかからも関係するし、いろんな要因が本当にこう複雑に絡み合って掛け算のようになっていくっていうことを、お話ししてみたいと思います。ということで、ちょっと長くなりましたけれども、久々の配信となります。今日のテーマは自律神経の整え方です。で今日は一冊の本を参考にして、その自律神経というものをどうやったら整えられるのかということをお話ししてみたいと思います。ご心配してくださった方本当にありがとうございます。でちょっと私でもやっぱ今までなかなか口にまだ出せなかったりとか、なんかこううまく説明ができないとか、こう頭の中が整理できなかったりして、でちょっと時間をもらっていましたので、ちょっとこうご連絡いただいていても伝えてない方もいらっしゃったかと思うんですけど、そのような事情ですので、少しなんかこう何というかご容赦いただけたら嬉しいなと思います。はい、ご心配いただいた方ありがとうございます。私はもう大丈夫です。 まあ、親戚が多いのでみんなで会って、久々に飲んで笑ってみんなで乗り越えていくっていうことができているので、本当にこの昨日今日からですね、一昨日ぐらいにみんなで親戚で会ってたくさん食べてたくさん笑った日から元気になって、本当にこうなんというか自分の力が湧いてきて余力が出るって意味のレベルまで元気になってきて、もう今日はポッドキャストを配信しようって思うことができました。皆様のご心配のおかげでもあるかと思います。ありがとうございます。ではゆるまる時間スタートします。改めましてエミです。今日のテーマは自律神経についてゆるトークしたいと思います。さっきちょっとお話を冒頭にしていたんですけれども、その体がすごい凝ってきてガチガチになった時に、その自律神経が交感神経と副交感神経っていう働く方休む方があるんですけど、その働く方が働きすぎて休めないっていう感覚が出てきて、で乱れていくっていう風にだんだんなって生きやすいなんて話をしてたんですけれども、何を隠そう、私は24ぐらいの時かなにですね、最初に新卒で働いた会社で自律神経を、ま、失調したことがあります。なんで自分の中でそのこれ以上いくとやばいな、危ないなっていうラインが分かるっていうのもあるかなと思います。でも多くの方はそのどれぐらいで自分の自律神経っていうのがじゃあ乱れてるって言えるのかとか、どれぐらいなら正常にバランス取れてると言えるのかってことなんて感覚としてわからないと思います。で今日は一冊の本、これは出版社はクロスメディア、クロスメディアパブリッシングというところから出ている最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方、医学博士脳神経内科医の久出堅司さんの本を少し参考にさせていただきながらお話ししたいと思います。でまず自律神経って何なのかっていうお話なんですけれども、神経なので、なんかこう神経がっていう時にこうストレスで乱れるものとか、なんかこうその人の気の持ちようでみたいな印象がある人もいるかと思うんですけど、神経は架空のものではなくて実際そのコードのような紐のようなもので、脳から脊椎背骨へと走っている管ですね。でその神経っていうのが大きく言うとその中枢神経、これが脳から出ている脊髄へと構成されていくものですね。でこの中枢神経から全身に広がるのが末梢神経です。でこの末梢神経の中でもさらに2つの種類に分かれて、それが体性神経と自律神経です。で体性神経っていうのは運動神経とか感覚神経と言われるもので、まあ、ここは自分で運動神経とかもそうですけど動かすことができるところです。で自律神経っていうのは今先ほどもお伝えした交感神経と副交感神経で、交感神経働くとか頑張るとか動く方、副交感神経は休むとか充電するとかリラックスするとか眠るとか、眠ってる間もまた交感神経から副交感神経、じゃあ副交感神経から交感神経になるっていう変化もあるんですけれど、まあでもその体をリカバリーする方、 とか排泄とか消化をする方が副交感神経です。で、私たちの体というのはこの神経からの指令というのを末梢神経が、中枢神経から末梢神経へと伝えて、でその末梢神経からの全身の情報を中枢に届けるという形でコントロールされています。で本当にあの不思議だなって思うんですけれども、これがその脳から始まって、でその視床というところから指令が出て、でその背骨の脊椎を脊髄ですね、とずっとこうつながっていきます。でこの交感神経系と副交感神経系とその脊髄の中にある脊髄からそのおのおのの場所で、ここは例えば腸だよとか、ここはあの目だよとか、いろんなところにつながっているところももうあの分かっています。で、このコントロール、自分の意識で動かせないのが自律神経なんですけど、その自律神経がどうしたら整うかっていう時に、そのストレスとかその脳のところ視床のところで自律神経がコントロールをあの指令を出すので、ストレスがあるとその脳にもストレスがかかります。でその視床が疲れてしまうので、その考え方を変えるとか向き合うとか何か解決するように動いて、ストレスの元を減らすとか逃げるとかっていうことも大事なアプローチかと思います。ですけれども、その自律神経がある場所、まあ、生えているというか通っている場所というのは脳からその背骨のラインなので、そこの部分というのが骨格として歪みがなるべくなくバランスよく、の尻尾のある一番背骨の下から頭頂、頭のてっぺんまでなるべくその、ま、ニュートラルというか傾きすぎてない、例えば頭が前に傾きすぎてないとか、右左どちらかに首が傾きすぎてないとか、というふうにしてその神経が通っている入れ物である骨格がなるべくバランスが良い、歪みが少ないということが大事になってきます。で、この本ではその歪みというのの骨格の乱れが最大の要因だ、自律神経を乱してしまうんだというふうに書いています。で、自律神経がその整うってよく言いますけど、自律神経が整うとじゃあ何が得られるのということをまずご紹介してみたいと思います。この本の中から抜粋します。まず1番、体の調子が良くなる、まあ、これはもう分かりやすいというか、それはそうですよね。アンバランスよりバランスされた方が体が動くということも休むということも両方できるようになって、頑張りすぎて働きすぎて休めないっていうところとか、休みすぎて動く力がないとかっていうところではなくて、しっかり働き、動き、しっかり休む、排泄とか消化吸収をするという両方があるということで、体が、バランスよく健康に働きやすくなります。2番目、疲れにくくなる。3番目、精神的に安定しやすくなる。4番目、必要以上に緊張しなくなり余裕ができる。ミスが減ったり、商談やプレゼンなど、ここぞという時もしっかりアピールできる。5番目、適正体重をキープできる。無駄なカロリーを摂取しなくなるため、胃腸の調子が整うそうです。6番目、姿勢や動作がスマートになる。一目見ただけで好印象を与えることができるようになります。 7番目、プライベートも充実させられる、オンオフの切り返しがしっかり、切り替えがしっかりできるようになる。そして8番目、自分が今どんな状況か正確に捉えられる。今何をすべきかが判断できて、時間的な余裕が生まれます。9番目、周囲へいい影響が波及していく。10番目、運動の効果が高まる。少しの運動やストレッチでも効果が期待できる。と書かれています。で、その、一流のビジネスパーソンの意外な共通点は姿勢であるって、この本には書いてあるんですけれども、まあでもその、一流のビジネスパーソンかどうかわからないですけれども、でもその仕事の中で、まあ、いい仕事をされていたり、その、まあ、その責任のあるポジションで活躍されている方とか、まあ、おもてなしとかその接客業なんかでお客様に対してサービスを、良いものを届けている方とか、その良いコンディションで良い仕事をしている人というのは、やっぱり姿勢も良いことが多いのかなと思います。なぜかというと、その良い仕事をするためには良い健康状態でないと、まず自分の力というのは発揮できないですよね。で、その自分の力を発揮するって、そのなんて言うんでしょうね、なんかこう自分がこういう風に変わるとか、あの人みたいにやるとか、なんかこうすごくそういう何かをしなきゃしなきゃって思うことも、もちろんその一つではあるかもしれないんですけど、まず自分がよく寝てすっきり起きられて、お腹が減ってご飯が食べれて、で消化吸収ができて、気持ちがリラックスして、いろんなアイデアが浮かんだり、集中力があって、仕事のパフォーマンス力が高いということがまず大前提かなと思います。でもこれ意外と難しいですよね。テレビをつけて CM を見ても眠れないとか、ご飯が胃が調子が悪いとか、体のあちこちが痛くて、そのなんか塗る CM とか貼る CM とかたくさんありますけど、多くの社会人、大人の方がそういう問題を多かれ少なかれ抱えているのではないかと思います。じゃあなんでいい仕事をする人とか、仕事ができると言われる人とか、まあ、この本でいう一流のビジネスパーソンとか、まあ、言われる方、まあ、そのお仕事で活躍されている方ですかね、というのは、そのいいコンディションができるのかっていうと、その自分のコンディション作りに投資をしているからです。ここが大きな鍵ですね。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、でも私はその、ヨガを20年前に始めた時に、多くの、 その、まあ、ビジネスパーソンですよねっていう方がいらっしゃるヨガでした。で、経営者の方とか中間管理の方とか、まあ、とても有名な方、なんか専門家の方とか、まあ、ちょっと細かくは言わないですけど、方とかが、まあ、集っているところで、でその中で私はまあ19で大学生で何もよく分からずポコンと入ったので、その大人の人ってこうやって仕事をするためにこんなに体をちゃんと整えたり、メンタル面を整えたりしてるんだってその時は思ってたんですけど、でも後で社会に出てみると、どうやらそうでもない種類の人もいるんだなってことを知ったんですよね。で、そもそも、まあ、そういう経営者の方とか、まあ、管理職の方とか、まあ、そういう有名人の方とかっていうのは、自分のコンディションを整えて仕事に臨むことっていうのを大事にされています。で、それがその仕事のできるできないとか、パフォーマンス力を大きく変えるからというのも知っています。で、私の周りにいたような、まあ、学生とか社会人になってから の、 その同じ同期の子とか上司とか、そういうのは全然知らない人たちでした。なので、自分のための時間っていうのももちろん作らないし、多くの人が残業をしてお酒を飲んで で帰ってまた疲れた体で翌日作るっていうのが当たり前でした。でそういう人の方がもしかしたら多いんじゃなかろうかと思うんですけれども、そのただいい仕事というか仕事で活躍される人っていうのはそれを知ってるんですよね。でまあいろいろなまあお仕事で有名な方の本とかも読んでも、やっぱりその偉業を成し遂げるために寝る時間、食べる時間、休日の過ごし方から全てその仕事に臨むためにコンディションを整えていく準備として使っていたりされます。ということはその自分の体を整えて姿勢も筋力も自分の気持ちも整えて自律神経含めいろんなその自分の体の組織がよく働く状態にして気持ちもすっきりと集中力が高まって、でその会社の他のチームの方とかお客様に対して余裕があったり、その方々のことをその受け止められるような状態にまず基本として持ってっているっていうことなんですよね。なので自律神経のバランスも気をつけられているっていうことだと思います。じゃあどうしたらいいのっていう話なんですけれども、いろいろな方法があるかと思います。マッサージもそうですし運動もそうですし、まあ、ジムに行ったりとかトレーニングとかヨガとかピラティスとか何でしょうね、散歩とか何かその気持ちを幸せにするような趣味、芸術とか読書とか音楽とか何か演奏されるとか、まあ、様々な方法があるのかなと思うんですけれども、ただその最低限必要なこととしてその体を整えるってことはやっぱり避けては通れません。なぜなら私たちは体というものと常に一緒に、私たちの思いを遂げるために体を動かすからですね。ただこの体の整え方っていうのがもう学校でもどこでも全然教えてくれないですよね。で私ももしそのヨガでそういう方々に出会ってなければそういう価値観があることすら知らなかったと思います。まあ、実際私も知ってても体を壊してるくらいなので、知っててもそれがその本当に体現できるような生活とか仕事の仕方とかその仕事の選び方とかっていうのが自分で選べるようになったのは私も本当にここ最近のことです。でいろいろな状況とか仕事とかの中でどのように体を整えていくかというと、やはり骨格ですね。で骨格を支えるのは筋肉ですね。でその立ってる姿勢とか座ってる姿勢とかその動作とか振る舞いとか表情とかこういうのがその頑張りすぎずでも力が抜けたままだらーんと無気力にもなりすぎず、まあ、ニュートラルとかっていう風に言ったりするんですけど、バランスが取れている状態、緊張しすぎず強くしないかな状態ですね。でそれにはこう緊張と弛緩と両方大事です。で自律神経にとっても緊張と弛緩って大事ですし、体の筋肉にとっても緊張と弛緩というのでよりよく動くことができるようになってます。なので、まあ、体を鍛える上でもそういう緊張させたり弛緩させたりするようなボディーワークとか運動とかをするというのも良いと思いますし、日常のお仕事とか生活の中ですごく、まあ、プレッシャーかかるような何かプレゼントか、なんか取引先の方との時間とか何かがあったとしたら、その後に時間、自分をリラックスさせる時間を取るというのも大事だと思います。でここでよく休めばいいんでしょって思うことありますよね。じゃあ休めばいいのか、忙しいから寝てればいいのか、 と思うんですけど、ここがなかなか難しくって、ただ寝てても良くならないことが多いですと、この本にも書かれてます。で、このただただこう、例えば休日にずっと寝続けているっていうのは、体の体内バランスも崩れてしまいますし、そのオンの日、仕事でずっとオンで休みでずっとオフっていう5日オンで2日オフっていうのだと、やっぱバランスが悪いんですよね。なので1日の中でちょっとこうゆとりを持つ、で力みすぎない、頑張ったら休む、で頑張りすぎないっていうこと、それが大事かと思います。でちょっとこう筋肉の話になりますけど、筋肉もやっぱりこうぐーっと力を入れすぎて締めすぎたり、緊張しすぎたり、肩こりとかが溜まりすぎて、筋緊張が溜まってると、だんだんだんだんこの肋骨とか骨盤とかの動きが固まってきて、息が浅くなります。で息が浅くなると、またその働く方の交感神経が働きやすくなってしまう。で交感神経の時っていうのは、動物でいうとキュッと筋肉を締めて逃げるとか戦う時のような神経なので、まあ、ある意味その社会人の働く人たちも仕事をしている間はそういうモードですけど、どこかでやっぱり自分の身を守るとか、その頑張るとか、そういうふうにするために呼吸を浅くして、排泄とか食事の消化も止めて、で筋肉をキュッと締めて、で、瞳孔が開いている状態なんですよね。で副交感神経っていうのは休む方で、その時に初めて消化排泄がなされます。で筋肉も柔らかくなり、呼吸が深くなって、全身の血流が巡ってくる、酸素や栄養が行き渡っていくような深い呼吸や柔らかい筋肉、全身の巡りが良くなるのが副交感神経です。でこの交感神経、副交感神経のバランスというのがやはり大事で、どちらかだけでもなくて、だから頑張りすぎとか休ませすぎではなくて、そのバランスにご自分でちょっとこう客観的な目を持って、自分で調節していくっていうことが大事かと思います。なんか頑張りすぎてるなと思ったら一息つくとか、なんか、まあ、あんまりないかとは思いますけど、怠けすぎてるなと思ったらちょっとカツを入れるとか、そんな感じでしょうかね。ということで、この自律神経っていうのは、その背骨のラインにあって、で内臓とか血管などの動きを調節する神経です。でこれが乱れることで、疲労、だるさ、不眠などさまざまな不調が起こってきます。でその自律神経が精神的なストレスだけでなく、睡眠の乱れ、体のストレス、天候の変化とか、まあ、体のコリとかですね、そういうものから影響を受けます。で自律神経は交感、副交感のバランスを取りながら働いています。でその立ち方、座り方、動きなどで、この歪み、自分が右左前後どこかにすごく傾いていたりとか、どこか一部の筋肉が凝り固まっていて力が抜けないだとか、痛みがあるだとかっていう、その骨格に負担がかかっている時というのは、疲労がたまりやすい状態です。でその自律神経って、自分でコントロールすることができない神経ですので、体の神経、運動神経と違って、なので頑張ってコントロールしようとするっていうことがもう難しいというか無理なんですよね。だからその力んで頑張ろうというよりは、ゆとりを持っていくということで、まあ、そのちょっとこう様子を見るようにしていくというのが効果的ということです。シンプルにやっぱり骨格をなるべくずっと整え続けるっていうことかなと思います。で骨格を 整えるっていうのは本当に、まあ、そのご自分の中心の軸とか重心がどこにかかるとか、細かく言うと足裏の使い方からどのように重力に対して関係を持っていくかとか、いろんなことの要因が関わってきますし、もっとこう目の使い方とかご自分の生活でのその体の使い方なんかも関わってきますので、まあ、1日で整うというよりはその方法を、まあ、ヨガとか他の運動とか、まあ、マッサージなどいろいろな方法で試しながら体の感覚を上げていくっていうのが良いと思います。でよくそのお客様にそれがわからないから困るんですよねって言われたりするんです。わかります。誰でも最初はそうです。まあ、教わってないですしね、子供の頃は感覚はいいでしょうけど、だんだん失っていくものですから、自分で感覚を感じながらいろんなことをやってみて、体を実際動かしたり感じたりしてその感覚を磨いていくということをやり続けるっていうことかなと思います。その自律神経が乱れたことでのさまざまな不調というのもこの本には書かれていますので、もしご興味があればこの本を読まれてみると、もうすでにそのちょっと調子が悪いなっていう方は良いのかなと思います。なんかこうサプリの取り方とかビタミンミネラルとかもうこういうの取るといいよってことなんかも書かれていますね。で食事なんかもそのタイミングとか食べる順番、糖質の取り方とかそういうものも書かれていますので、この一冊をちょっと熟読してで丁寧にやっていくだけでもだいぶ変わっていくのではないかなと思います。はい、まあ、この私のポッドキャストも漏れなく眠たくなるということがよく起きるそうですので、スマホを見てしまうと目にブルーライトが入って、でその脳がこう朝かなって勘違いをしてしまって眠れなくなってしまうので、できればもう8時以降は見ないかブルーライトグラスをかけたり、寝室にはもう携帯は持ち込まないというふうにして、なるべくその眠っていきやすいように気持ちをリラックスさせること、そしてもし何かマッサージの器具とかなんかこうボールとか、まあ、今何でしょうね、流行ってるのは、ピラティスのローラーですか、ああいうものとか何でもいいので、ベッドに何か体をほぐすものを置いておいて、ベッドで最後に体のこう整えマッサージとかコリをほぐすようなことっていうのをされるとより安眠しやすくなりますので、ぜひやってみてください。で生活の中でこうプレッシャーが多かったりとか、その自分の中でストレスを感じること、特にお仕事でコントロールできないこととか時間に追われることとか仕上げなきゃいけないプレッシャーとか、その人自分の意のままにならないようなこと、人の何か指導とか人を育てて いってその人に何かさせるとか、そういうことがたくさんあればあるほどやはりストレスが感じやすくなって自律神経乱れやすくなりますので、まあ、そういったもう生活に対する考え方とか、まあ、それが難しい場合は食事や運動でそんな体を整えたりストレスを発散することなどもされてみるといいんではないかなと思います。今日は自律神経の整え方に関してお話ししました。ちなみに私は先々月ぐらいにこのようなおばあの介護をしている状況で休みがなかなか取れなかったり、気持ちが休めなかった、何かできることないかなとかずっと本をたくさん読んだりとかしていたので、気持ちが休めなくなってきた時にこれはもう危ないなと思ってマッサージを受けに行きました。で先生のマッサージの先生のもとでオイルを使ってさすりながら筋肉をしっかりほぐしてくれるというマッサージで、その後にとっても 気持ちが久々にリラックスして、その交感神経ちょっと偏っている緊張状態から深いリラックスに行けて本当に助かったのを覚えています。ぜひお抱えのマッサージ屋さんもあると、本当に助かると思いますので探してみてくださいね。ではお聞きくださりありがとうございました。